Right, so it's third Sunday, so I'll try my best to preach in English first. So we have been reading Matthew chapter 15, and the later part of Matthew 15 talks about salvation for the Gentiles. And last Sunday, we looked at Canaanite women, and we learned that it is God's will, it is God's desire, and it's His priority to save people of Israel. However, God's plan also includes His mercy and hope for His mercy and hope of salvation for the Gentiles as well, and which the Canaanite women described as crumbs falling from the master's table, the passage we read last Sunday. And today's passage describes a crowd of Gentiles who were healed by the grace of those crumbs fell from the master's table. And this crumbs eventually becomes a bread that feeds 4,000 people later on in this chapter. So now let's take a look at the scripture again. So I'm going to just read again verse 29 and 30. It says, moving on from there, so there is the Sidon, from there, Jesus passed along the Sea of Galilee. He went up on the mountain and sat there, and large crowds came to him, including the lame, the blind, the crippled, those unable to speak, and many others. They put them at his feet, and he healed them. Although Matthew does not give a specific location in this passage, the parallel passage in the book of Mark indicates that Jesus went to the area called Decapolis, which was the southeast region of the Lake of Galilee, where many Gentiles lived. So that means the most of the crowd that came to Jesus at this time were not Jews, but Gentiles. If you have a Bible in your hand, I'd like to ask you to open the book of Isaiah chapter 2, verse 2 and 3. If you have a Bible, if you can open the book of Isaiah chapter 2 verse 2 to 3, that would be wonderful. If you don't have it, that's okay, I will read it, so please listen. So it is from Isaiah chapter 2 verse 2 and 3 says, in the last days, the mountain of the Lord's house will be established at the top of the mountains, and will be raised above the hills. All nations will stream to it, and many peoples will come and say, come, let's go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. He will teach us about His ways, so that we may walk in His path. For instruction will go out of Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. All nations and many peoples mentioned in this passage are of course the Gentiles. The Isaiah meant Gentiles here. So Jesus went up on the mountain on purpose and healed the Gentiles to testify that He was the Messiah who came to fulfill the prophecy of Isaiah. And it was also a demonstration of how glorious the kingdom of heaven would look like when it comes in the last days. So Jesus healed many people, and He did a lot of miracles, but he just didn't do it randomly. They always have had reasons, and that the very reason is to fulfill the prophet and also to show people what's going to happen in the future, what the kingdom of heaven would look like. And now, I'd like you to open the book of Isaiah again, chapter 5 this time. It's a little bit long, but I would like to read the whole passage. So if you can flip the page to Isaiah chapter 35, and as I read it, I just want you to, you know, kind of imagine the vision that this passage tells you. Imagine the vision in your image. So I'm going to read a whole passage of chapter 35 from Isaiah. It says, "The wilderness and the dry land will be glad. The desert will rejoice and blossom like a wild flower. It will blossom abundantly and will also rejoice with joy and singing. The glory of Lebanon will be given to it, the splendor of Carmel and Sharon. They will see the glory of the Lord, the splendor of our God. Strengthen the weak hands, steady the shaking knees. Say to the cowardly, be strong, do not fear. Here is your God. Vengeance is coming. God's retribution is coming. He will save you. Then the eyes of the blind will be opened, and the ears of the deaf unstopped. Then the lame will leap like a deer, and the tongue of the mute will sing for joy. For water will gush in the wilderness, and streams in the desert. The parched ground will become a pool, and the thirsty land springs. In the hand of jackals, in their layers, there will be grass, reeds, and papyrus. A road will be there, and the way. It will be called the Holy Way. The unclean will not travel on it, but it will be for the one who walks with path. Fools will not wander on it. There will be no lion there, no vicious beast will go up on it. They will not be found there, but the redeemed will walk on it. And the ransomed of the Lord will return and come to Zion with singing, crowned with unending joy. Joy and gladness will overtake them, and sorrow and sighs will flee. The words of this Isaiah chapter 35 also prophesy the events that will take place in the last days. And it says that along with the restoration of the ground that was cursed by human sin, the eyes of the blind will be opened, and the ears of the deaf unstopped. The lame will leap like a deer, and the tongue of mute will sing for joy. So it said the restoration of this earth, the ground, at the same time the restoration of our body. So by healing the lame, the blind, the crippled, and those who are unable to speak, and many others, Jesus testified. He testified that He was the one. He was the promised Messiah. And how great the glory of the kingdom of heaven that would come through Him would look like. So He kind of tried to testify that He is the prophesied Messiah in the book of Isaiah. And He also tried to show people, it's a mini heaven. how it looks like, how it looks like when it arrives on this earth. He tried to testify. There are people who are born with physical disabilities, and there are also people who become disabled at some point in their lives due to accident or illness maybe. And even those who have no physical problems may still suffer from mental or emotional disorders. And at such times, when we encounter those kind of challenges, many of us can't help but think, why? God, why me? Or why my child? Or why my loved ones? God, why? We can't help but, you know, kind of claim or blame even God. Why? Why this is happening to me or happening to my loved ones? And if that happens to myself or happens to my family or loved ones, I think I can't help but think the same way. However, if there are people who have been specially chosen to manifest God's glory to the whole world when the kingdom of heaven arrives, I think it will surely be those who are in the midst of such difficulties and trials right now. When Jesus was asked by his disciples about a man blind from birth, whether it was his sin or his parents that caused him to be born blind, and then Jesus answered and said, neither this man nor his parents sinned. This came about so that God's works might be displayed in him. Jesus said, this came about so that God's works might be displayed in him. Every sorrow and every time we are facing right now, what we are having right now, will turn to joy and gladness. We may not able to believe it right now. It is difficult to believe it, especially if you are in the midst of those trials. But Bible promises that every sorrow and sign we're facing right now will turn to joy and gladness through God's work. Even if we are not able to see it in this life, in current life on this earth, those who have been redeemed by the grace of the Lord will return. As Isaiah prophesied, the redeemed will walk on it, and ransomed of the Lord will return and come to Zion with singing, crowned with unending joy. The last verse of today's passage says, so the crowd was amazed when they saw those unable to speak talking, the crippled restored, the lame walking, and the blind seeing, and they gave glory to God of Israel. They were amazed because they saw a glimpse of what's heaven, what the kingdom of heaven looks like, and they praised the God of Israel. When Jesus descends again on Mount Zion, we will be freed. We all will be freed from all suffering. And until that day, when we witness the fulfillment of the great salvation with our own eyes, like people in today's passage, and give glory to the God of Israel, let us faithfully abide
in Jesus Christ and His grace.
それでは日本語でね、要約というか、まあ、要約でもない、いつもちょっと長くなってしまうんですけどね、日本語でも今日の箇所を今見ていきたいと思いますね、イスラエルが救われることは神様の悲願であり御心です。そしてそれは何よりも優先されるべき事柄であるということを前回私たちは学びましたね、御言葉から学びました。しかし同時にその御計画の中には異邦人に対する神様の憐れみとこの救いの希望もその中に含まれている。それをカナン人の女は前回主人の食卓から落ちるパンくずというふうに表現しました。で今日の聖書箇所はそのパンくずの恵みによって癒された人々、すなわち異邦人の群衆のこの姿を記しているんですね。でこのテーブルから落ちたパンくずはですね、ここで多くの異邦人を癒し、そしてそれはやがて4000人の給食、それは次回になりますけれども15章の最後ね、4000人を養うパンへと拡大していくわけです。このテーブルから落ちたパンが、今日はその中間ですね、この癒しの奇跡を見ていきたいと思いますが、もう一度ね今日の御言葉を読んでみたいと思います。それからイエスはそこを去ってガリラヤ湖のほとりに行かれた。そして山に登りそこに座っておられた。すると大勢の群衆が足の不自由な人たち、目の見えない人たち、手足の曲がった人たち、口の聞けない人たち、その他多くの人を身元に連れてきてイエスの足元に置いたので、イエスは彼らを癒された。まあ、こうありますね。でマタイは具体的に記してはいないんですが、マルコの福音書の、まあ、並行記事、同じ内容を記したところですね、この並行記事によれば、ここに記されているガリラヤ湖のほとりというのは、まあ、イエス様がよく滞在されたカペナウム地方ではなくて、イエス様や弟子たちがいたねカペナウムではなくて、異邦人が多く住むデカポリス地方、まあ、地図で言えばガリラヤ湖の南東ですね、南東にあたる地域であったことが実は分かるんですね。イエス様そこに行かれた。でそれはつまりこの時イエス様の身元にやってきた群衆の多くは実はユダヤ人ではなくて異邦人であったということをこう暗に示唆しているんですね。でイザヤ書の2章の2節から3節をねちょっと開いていただけたらなと思います。お手元にでも聖書があったらぜひ、開いてもらえたらなと思うんです。もしなかったら私読みますので聞いていただければと思います。イザヤの2章2節と3節です。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくる。多くの民が来て言う、さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから御教えが出、エルサレムから主の言葉が出るから。このイザヤの予言の言葉の中に記されているすべての国々という言葉、それから多くの民という言葉はもちろん異邦人のことをですね指しています。イエス様はご自身がメシアであること、そしてこのイザヤ書の予言を成就するものであることを証しするために山に登られた。山に登り、そしてそこに集ってくる、流れてくる、やってくるこの異邦人たちを癒されたのではないでしょうか。イエス様はたくさん奇跡を行いました、しかしイエス様は闇雲に、誰でも彼でも癒してどこでもかんでも奇跡を行っていたわけでは実はないんですね。イエス様の奇跡というのを注意深く私たち見ていくと、そこにはやはり意味があって、そのほとんどというかその全てと言ってもいいんですけれども、それはご自分がメシアであることを証しするもの、特に旧約聖書を成就するというこの視点からイエス様はそれを行っていることがほとんどですね。それと同時に、それを成就すると同時にやがて 完成する神の国がどんなものか、どんなにそれが素晴らしいものかをですね、人々にこう垣間見せる。まだ全部は見せないんですけれども、その一部をですね、人々にこうちら見せじゃないですけれども、天国をこう見せる、まあ、そういう意味がイエス様のこの働き、奇跡にはあるんですね。で、今回もその一つだというふうに考えて差し支えないと思います。ですからイエス様が今日の御言葉の中で行われたことは、まさに終わりの日、終わりの日に実現する天の御国がどれほど素晴らしいものであるか、その姿をですね、先取りする、垣間見せるデモンストレーションでもあったわけです。で、もう一箇所今日は聖書を開きたいと思うんですが、同じくイザヤ書の35章ですね、開ける方はぜひ開いてみてください。ちょっと長いんですが、全部お読みしたいと思います。イザヤ35章、1節から10節までですね、全部お読みしたいと思います。ぜひですね、この頭の中にこの御言葉をこうちょっとこうイメージしながらですね、その世界をこう皆さん想像しながらですね、こうこの御言葉をちょっと聞いていただけたらなと思います。イザヤの35章です。ではお読みします。荒野と砂漠は楽しみ、荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせる。盛んに花を咲かせ、喜び喜んで歌う。レバノンの栄光とカルメルやシャロンの意向をこれに賜るので、彼らは主の栄光、私たちの神の意向を見る。弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよ。心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな。見よ、あなた方の神よ。復讐が、神の報いが来る。神は来て、あなた方を救われる。その時、目の見えない者の目は開かれ、耳の聞こえない者の耳は開けられる。その時、足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。焼けた地は沢となり、潤いのない地は水の湧くところとなり、ジャッカルの伏したねぐらは葦やパピルスの茂みとなる。そこに王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。汚れた者はそこを通れない。これはあがなわれた者たちのもの。旅人も愚か者もこれに迷い込むことはない。そこには獅子もおらず、猛獣もそこに登ってこず、そこで出会うこともない。ただあがなわれた者たちがそこを歩む。主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてき、嘆きと悲しみとは逃げ去る。このイザヤ35章の御言葉も、実はまたこの終わりの日に起こる出来事を予言した御言葉なんですね。特に5節6節、その時その時という言葉がありますよね。このその時という言葉が出てくるの時は、ほとんどこの終わりの日を指していることが多いですね。で、このイザヤ35章というのも、やはりその終わりの日を予言しています。そこには人間の罪によって呪われたこの大地が回復していく姿、荒野に花が咲き乱れる、荒れ地がですね、こう潤ってですね、美しい園にこうわーっと変わっていくですね、まさにこの呪われた大地が息を吹き返す、様子がですね、この予言の言葉の中に言われていますね。で、それと同時に、目の見えない者の目は開かれ、耳の聞こえない者の耳は開けられ、足のなえた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う、ね、示されて、というふうに記されています。この大地がですね、本当に美しく回復していくのと同時に、この私たちの体もですね、神様が本来作ってくださった
完全な体、もう苦しみも病もない、そういうですね、完全な体に回復していく、作り変えられていくっていうんでしょうか、新しい体がこう与えられていく、このまさに本当に麗しい姿がこのイザヤの35章の中に歌われているというか賛美されているわけですよね。でここに歌われていることというのは、実は今日イエス様が今日の御言葉の中で人々に施したことなんですよね。イエス様はこの足の不自由な人たちや目の見えない人たち、手足の曲がった人たちや口の聞けない人たち、その他多くの人たちを癒すことによってこれをある意味実演されたわけです。ご自身がこのイザヤ書に記されているまさに約束のメシアであるという、そしてやがてご自身を通して、ご自分を通して到来する、実現するこの神の国、天の御国の栄光がどんなに素晴らしいものであるのかということを、今日のこの御言葉の奇跡を通してイエス様は証しをされた、人々に示そうとされたわけです。で、私たちのこの身の回りをこう見るときにですね、この体に、障害を持って生まれてくる人たちがいますよね。この障害という言葉を使うときにはちょっと気をつけなければいけないと思うんですけれども、というのは私たちがね、勝手に障害って言って、勝手に私たちがその人たちに不自由な世界にしているだけで、実は障害が障害ではなくて神様からのギフトってこともたくさんありますから、この障害という言葉を使うときに私たちは、注意しなければいけないなと思うんですが、でもやはり生まれながらにこの目が見えなかったり耳が聞こえなかったり、この体が自分の思うように自由に動かせないとかね、そういう障害をやはり持って生まれてくる人たちっていうのは一定数私たちの周りにやっぱりいらっしゃるわけですよね。また生まれてきた時は元気であってもですね、この人生の途中で事故とかあるいは病気のために途中からそういった障害を負ってしまう方たちもいますよね。脳梗塞なんかもそうじゃないですか。脳梗塞によって体が麻痺してしまって動かなくなって、言葉がねうまくこう出てこないと、相田さんのために私たち祈ってますけれども、そういうのもそうですよね。人生の途中でそういう風になってしまう人たちも、でもちろんこの体のことだけではなくて、私たちの心とか精神とかね、そういったものを病んでそして苦しむ人たちも私たちの周りにはいらっしゃいます。皆さんの中にも多かれ少なかれそういうことを抱えている方いるかもしれません。でそんな時ですね、特にそれを自分がそういうことを体験する時や、あるいは自分の愛する人、自分の家族がそういうことになってしまった時に、やっぱ私たちの多くはどうしてもですね、神様なぜですかってこうどうしても聞かずにいられないですよね。神様なぜこの子が、神様なぜこの私が、神様どうしてこの私の愛する人が、思わずにはいられない。誰もがそうだと思うんです。僕でもそうだと思います。自分がそういうことになったら、自分の家族がそういうことになったら、やっぱりそう思ってしまうと思うんですね。でも天の御国が、神の国が到来するとき、この地上に完成するときに、その神様のご栄光、この素晴らしいご栄光を全世界に表すため、特別に選ばれた人たちがいるとしたら、それはきっと今そのような困難や試練の中に身を置いている人たちではないでしょうか。今日の聖書箇所でイエス様がこういった人たちを癒されたときに、それを見て人々はイスラエルの神を崇めたんですよね。イスラエルの神を礼拝したんですよね。同じことが終わりの日に起こると思うんです。イエス様が再臨されるときに、私たちの身の回りにいるそういう苦しみの中にいる人たちが一挙に、そういうむしろ人たちから一挙に癒されていく、一挙にこの復活のですね、完全な体が与えられていって、私たちは素晴らしいことが起こっていることをね、この目で見ることになると思うんですね。生まれつき目の見えない盲人、目の見えない人について、 彼がそういうふうになってしまったのは彼の罪のためですか、それとも両親が罪を犯したからですか、弟子たちがイエス様に問いかけたことがありました。その時イエス様はこう答えたんですね。この人が罪を犯したのでもなく、この両親でもありません。神の技がこの人に現れるためです。そうイエス様はお答えになったんです。神の技が現れるため、神の栄光が現れるためだってイエス様はお答えになりました。私たちが今抱えている嘆き悲しみは、神のこの技によって必ず楽しみと喜びに変えられます。それが聖書の約束です。今そのど真ん中にいる人はね、なかなか信じられないかもしれない、もうずっとこれが続くように思ってしまうかもしれない。そうですよね、私たち弱いからどうしてもそういうふうに思ってしまう。でもそうじゃないって聖書は言います。私たちのどんな苦しいことも悲しみも必ず喜びに変えられる、楽しみに、賛美に変えられる。たとえ今この世でたとえ癒されることがなかったとしても、癒されることなく今のこの地上での生涯をたとえ終えることがあったとしても、主にあがなわれた者たちは必ず帰ってくる、必ず帰ってくるとイエス、イザヤは言ってるんですね。主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく、イザヤは言っています。ああ結局癒されないで亡くなってしまった、なんだ約束嘘じゃないか、そうじゃないんです。必ず帰ってくるんです。主にあがなわれた者は必ず帰ってくる。イエス様が再びこのシオンの山に降り立つとき、エルサレムの山にもう一度イエス様が再臨されるとき、私たちはすべての苦しみ、すべての悲しみから完全に解放されます。その素晴らしいこの主の救いと栄光を私たちはこの目で見る日が来ます。この目で見て賛美する日が来ます。どうかその日まで主が私たちの信仰を励まし、慰め、そして守ってくださいますように、共に心を合わせて祈りたいと思います。今日の御言葉最後の一節まだ読んでませんでしたので、それを読んで終わりたいと思いますね。31節、群衆は口の聞けない人たちが物を言い、手足の曲がった人たちが治り、足の不自由な人たちが歩き、目の見えない人たちが見えるようになるのを見て驚いた。そしてイスラエルの神を崇めた。私たちもそれを見ることになります。私たちもこのイスラエルの神を崇める日がやってきます。どうかそのことを皆さん心に気を留めて歩んでいきたいと思います。一言お祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。この世には多くの苦しみ悲しみがあります。そのただ中にいる中にあって、私たちの心は本当に、折れ曲がってしまいます。その中で本当に希望を見失っている人もたくさんいます。神様、しかしその失望は失望で終わらない。あなたは必ず再びこの地上にやってきて、すべてを回復させてくださいます。そして本来あなたが創造してくださった素晴らしい世界をもう一度私たちのために取り戻してくださいます。それを私たちはこの目で見る日がやってきます。そしてその日にはあなたを本当に心から賛美し褒めたたえます。神様、どうぞこの喜びの日を信仰に私たち、信仰によって私たちがいつも見ることができますように、励まし慰め、また導いてくださいますように、すべてを見て委ね、感謝しイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。